暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大泣き孝太郎です。
はい、というわけで、2025年スタートして何日か経ちましたけど、皆さんいかがですか？ざっくりおみくじは引きましたか？実際の神社に行って。
あ、引きました引きました。
お、
大泣きさんは？
引きました。
お、
仙台さんは？
私まだ初詣行けてなくって寝正月を過ごしてしまいました。どうでしたか？結果というか、なんか、ああなるほどっていう感じの内容でしたか？
私はね、今回は吉が出て、吉もね、こう下り側の吉じゃなくて上り上司の方の吉だったので、うん、結構良かったですね。
良かったですね。
うん、
大泣きさんは？
僕は小吉で、健康のところで歯を大切に
それすごいピンポイントなんですけどなんか思い当たる節とかはありますか？
いや、だけど歯は大切にしてるんですよ。
ああ、じゃあ、日頃から大切にしてることだから、
より大切にしろっていうことかもしれないです
ね。確かにでもすごいですね、なんかそんなダイレクトなワードで攻めてくるなんて。私もなんかいつだったかな、一昨年かなんかに引いたおみくじが、いい弁護士を雇えって書いてあってかなりダイレクトだなって思って、そんな思い出深いおみくじを引きましたが、はい、なんとなんかこう、暦日和今回で15回目の放送なんですけど、はいはい、さっき大凪さんがすごいことに気がついてしまったんですよ。はい、この番組、暦日和占いとビジネス戦略っていう番組じゃないですか。
はい、
はい、なのに、パーソナリティ全員が占い師じゃないよねっていうことを今更なんですけど、なんか、あ、確かにっていうね、誰か一人くらいね、専門で占い師がいてもいいんじゃないかみたいな感じですけど、誰もね、プロで、占いを提供してる人はいないっていう、そのね、3人が、あーでもないこうでもない占いに関していろいろ言うみたいな感じなんですけど、なんかこう去年の放送でなんかこういう占い師さんには気をつけろじゃないですけど、なんかできるだけなんていうんですかね、なんだろう、心ある占い師さんを見つけてくるのは大事なんじゃないかみたいな話をしたなというふうに思うんですけど、なんか今日はですね、占いのルールと秩序についてっていうことをちょっとテーマに話したいなと思っているんですよ。なんかこう、はい、皆さんが思うなんかこう、こういうことはやっちゃいけないんじゃないかなみたいなタブーみたいなのって何かありますか？
一番多分多いのが、その相手を手中に収めてるっていう風に感じちゃうっていう人も多いんじゃないかなっていつも思うんですよね。
なるほど。
占いの中でこう分析したものが全てであるわけではない。いわゆるその先天的なもの、後天的なものなんていう、ね、言い方をするのは三味学だったりするし、
はい、
いろんなパターンがあると思うんだけども、何かその手中に収めてしまったようなところでこう話をされてしまうのは非常にこう、どうかなっていう気はしますね。
そうですね、確かにそういうことができてしまうツールではありますもんね。
そうなんですよね、
はい、
いわゆるその、操作をすることもできてしまうようなものでも確かにあるとは思ってるんですよね。
なんかこう、私定期的にそういえば見てもらってる占い師さんがいたんですけど、おばちゃんの占い師さんで、すごくなんていうんですかね、歯に着ぬ着せぬ物言いみたいな、そのなんかおかんみたいな感じの方だったんですけど、もう初対面からあなたはもう本当頑固でわがままよみたいなことをすごい言われて、あ、なんかすごい、なんだろう、 なんか結構なんていうんですかね、言葉強いなって思って聞いてたんですけど、まあはいはいっていう風に聞いてたんですね。で何年か付き合い長くって、でなんかこう定期的になんか、1年に1回ぐらいですかね、見てもらうみたいな感じだったんですけど、その占い師さんがですね、なんかまあうちの家族が具合悪くなっちゃった時期があって、で、私の思うタブーってなんか勝手にその人のことを占って勝手に、寿命とかを見ちゃうのってすごいタブーなんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですね、うん、でその おばちゃまの占い師さんがなんかまあこういう状況なんですよね今っていう話をしたら、じゃあ見てあげるってなっちゃったんですよ、
うん
うん、で、あ、なんか聞きたくないなっていうふうに思ったんですけど、その時に言われたことが、うん、大丈夫よ、大丈夫だから頑張りなさいって言われたの、
うん、
で、だけどそのまあ数ヶ月後ですかね、うちの、父の話だったんですけど、父さんは亡くなってしまったんですよね、
うん、
で多分だけどあの時そのおばちゃまの占い師さんは嘘ついてくれたんだと思うんですよ、
うん
うん、なんかこう本当はそうじゃない結果が出た、もしくは占ってないにもかかわらず大丈夫だから頑張りなさいって言ってくれたんだろうなって思って、でそれ以来ちょっとご縁がなくなっちゃって、その方もなんか元ないた場所にいなくなっちゃった、占い館みたいなとこだったんですけど、うん、いなくなっちゃったので会えなくなっちゃったんですけど、なんかもう忘れられないなんていうんですかね、占いとしてなんかそういう出来事があった、うん、でそれはなんかすごくなんていうんですかね、ルールからはちょっとはみ出てるけどなんかすごく情のある方だったなっていうのを記憶として持ってるっていう感じなんですよ、
うん
うん、だそういうこともあるからなって思って、うんうん
なんかあれですよね、うん、その占いっていうなんか武器みたいな感じに思っちゃうような考え方ってあんまり良くないなっていうか、
うん
うん、そうですね、
うん、やっぱり人の人生を左右する可能性が高いじゃないですか、
うんうんうん、確かに、
うん、だからその分は本当に簡単にもう周りでできちゃうかもしれないんですけども、うん、そういう伝え方とか、
うん、
そういったところはやっぱり気にして、
うん、
人間も別に、
ね、
情のある、
うん
ね、生き物なので、
うんうん、なんかこう占い師さんってなんかこう伝え方とか、まあ、戦術はもちろん勉強すると思うんですけど、そういうなんていうんですかね、伝え方みたいなことを学んだりっていうことはあるんですかね、うん、
場所によってはあると思いますよ。確かやってるところはあると思います、その伝え方とかね、
うんうんうん、
まあ、でもそれはもう個人に委ねられてしまうことでもあると思うんですよね、
うん
うん、
そうですね、なんか昔ながらの占い師さんだとなんか結構なんていうんですかね、私がもともとあんたわがままよみたいなこととか言われてたみたいに結構なんていうんですかね、うんうん、バシバシ言ってくれる人がなんかこうたくさんいて流行ってたみたいな印象あるんですけど、うん、やっぱり令和になった今そういう感じとはまたちょっと変わってきてますよね、雰囲気が、
うん、
うん、なんかちょっと、うん、はい、ミステリアスなところを脱ぎ捨てて結構なんかカジュアルな感じになってきてるなっていうふうに思うんですけど、
うん、
うん、
あれですかね、
うん、
令和だとよくハラスメントとか、
うん、
リズムとかいろいろな絡みはあると思いますけども、
うん、確かに、
うん、でもあったりするかもしれないですね、
うん、
そうですね、うん、
まあ、基本はどう使うかだと思うんですよね、
うんうん、
あくまでもこの一つの枠なので、うん、フレームワークなので、
うん
うん、その人をこうね、うん、余暇の人物を分析しますとかっていうのがあったりとか、
うんうんうん、
で将来のね何が起こるのかっていうことを分析しますなんていうことよくあったりとかすると思うんですけど、
うん、
基本的に人物の分析っていうのはやっぱりその自分自身でやっぱり何かやってしまった時とかね、 相手に何かしたときずっと引きずったりすることがあると思うんですね、うん、相手に言われたときとか、
うんうん、
よくあるのがその相手が言ってきていることがその言葉自体がその人の言いたかったことをそのまま受け取ってるわけじゃなかったりすることもあるわけですよ、
うん、
言葉として ね、
そうです
ね、
うん、はい、うん、
そういったときにすごくこの人物を分析するっていうのは役に立つなっていうのはいつも思うんですよね、
うん
うん、その相手がどういう立場なのかっていうのは我々から絶対見えないことなんですよね。わかんないじゃないですか、人って相手って、
うんうん、
でも彼にこういったものを使うことによってこういうタイプの人間なのかもしれないっていう枠の中で自分の中で解決するっていうか完結させることが結構できたりするとかするんですよね、
うん、
だそういった風にこうどう使うかっていうところが一番のポイントかなって思ったりはしてます、
うんうん、本当ですね。なんかこう楽しくなってね、いっぱいこうなんだろう、勉強したい人たちもね、どんどんどんどん進んで、うん、行っちゃうけど、ツールを使いこなすっていうところだけに焦点当たっちゃって、肝心なところが置き去りみたいな風にならないようにしていきたいなっていう風に、うん、やっぱ思いますね、はい、
私なんかは結局システム作る方をやってると、
うんうんうん、
一番最初には自分なんですよ、全て、
はい、
で自分のがどう出るのかっていうところで論理的にやった時にどう出るのかってばっかり追っかけてると、
うん
うん、こうなんか01で決めていく形になっていっちゃうんですよね。この文章がどうなのかなとかっていうふうにやっぱりなっていって、
うんうん、
合ってる合ってないとかっていうふうに言ってしまう傾向は高いんだけども、
うんうん、
本来はねそれをどう活用するかっていうところが多分一番重要なのかなって思ったりはしますね。
そうですね、うん、ちょっと気をつけていかないといけないですよね。
なんかこれ気をつけていかなければみたいな話してますけど、うんうん、我々は占い師じゃないっていう。
そうなんですよ。実はそうなんですよ、ね、はい、
なんか占い師たるみたいな感じのあれはありますけど、
うん、
ただなんかツールを持って、うん、占いというツールを持ってこう、うん、人を見るっていうところで言うと、
うん、
できなくはないことなので。
そうですね、まあ、あと占いだけじゃなくてもなんかこう誰かに何かを教える人、伝える人は結構そのなんだろう、マインド持っとくの必要なんじゃないかなって思っちゃいますね、
うん、
うん、はい、そんな真面目な話を突然したわけですけど、なんかね、私も今年は何かこう勉強してみようかなっていうふうに思っているので、
うん、
勉強するとなんかこう誰かのことを見て勉強していくじゃないですか、
うん
うん、そうなった時にね、やっぱり言葉の使い方、言葉ってすごい威力あることだから、
うん、
なんかこうすごい、なんていうんですかね、はい、気をつけていきたいなっていうふうにすごく思います。うん、
そうですね、
はい、
まあ自分をいっぱい見るのが楽しいですよ。
はい、自分のことも見ていこうと思います。なんかそうですね、もうはい。すごいなんか見れば見るほどなんか自分の面識ってちょっとなんか変でがっかりすることがあるから。
いや、そうですかね。
はい、もうちょっと詳しく見ていってみようかな。
ちなみに私なんかあれですよ、うん、自分で作ってるじゃないですか全部、
うんうん、
で提供してるわけじゃないですか。
はい、
前の日調べたりとか次の日調べたりとかやりますよ、
うん、どうですか、やっぱりなんかこうそれを使うことによってなんかこう生き生きと生きられたりっていうのを感じますか。
実際自分でこれをまあこう調べて勉強して、うん、でツールとして使えるようにしていって、うん、まあ皆さんに提供してるってことをやってはいるんだけども、
うんうん、
やっぱりこの考え方を知ることによって、
うん、
いろんなこうどういったのか人間関係とかっていうものは楽になったっていうのが一つあると思いますね。
それすごい、
うん、そうなんですよ、完結できなかったことがすっごく多かったんですね、うん、その人間関係、やっぱりその、うん、ね、会社とか組織で働いたりとかすれば、うん、やっぱりそのいざこざっていうのはもうやっぱり起きちゃうことなんで、
うん、
でもそういったところを、うん、そのなぜそうだったんだろうかっていうところをこう自分自身をこうちゃんと見るっていうことができたことによって、あ、これが原因だったなとかってことはよく分かったりとかしましたね。
なるほど、
うん、
まあ、なんか正しくポジティブなツールの使い方にしていってほしいですね、そうやって、うん、うんうんうん、なんかこの時に例えばこうだったからダメだったんだ、じゃあしょうがないや終わりだと、なんかまたそれはそれでね、うん、なんていうのかな発展性、まあ、があるように使ってほしいというか、
うん、
うん、なんか使えるといいなっていう感じがすごくあります。
そうですね、
うん、はい、なんだか、取り留めのない話になってしまいましたが、はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。はい、それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰翔と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。